皆さんこんにちは、ようこそプレイズラシップにお越しくださいました、今日がですね、実はあのシリーズでこの年後半のエリシャのことを学んで、温かい心の預言者というテーマでエリシャのことを学んできました。今日が最後でございます。この最後の時にいらっしゃった方は最高に恵まれます。お祈りさせていただきます。恵みと憐れみとに豊かに富たも愛する天のお父様、11月の下旬に入りましたけれども、このようにして小春日和の良き天気を与えてくださり、午前の礼拝に、そして午後のこのプレイズアシップにあなたの御言葉の恵みを注いでいただくことをできますことを心より感謝申し上げます。力いっぱいの賛美をリードしていただいて心より感謝いたします。どうぞあなたを褒めたたえつつ歩むことのできる生涯であらしめてください。今日のこのプレイズワシップの御言葉のおすすめ、エリシャのことを学ばせていただいてますけれども、この時を祝していただくことができますように、待ち望みつつ感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。最後のところなんですけど、エリシャの、まあ、エリシャっていう方は本当に温かい心を持った預言者で、どうでしょうか、イエス様の雛形的な旧約の預言者だったなというふうに思わされます。イエス様がなさった技と同じものをエリシャも奇跡の技をしていますけれども、今日はですね、まあ、最後の方の奇跡の技ですけれども、第二列王の6章の32節から7章の2節まで先にお読みさせていただきたいと思います。お読みいたします。6章の32節。エリシャは自分の家に座っており、長老たちも彼と一緒に座っていた。主は一人の者を自分の元から使わした。しかしその使者がエリシャのところに着く前に、エリシャは長老たちに言った。あの人殺しが私の首をはねに人を使わしたのをご存知ですか。気をつけなさい。使者が来たら戸を閉め、戸を押しても入れないようにしなさい。その後ろに彼の主君の足音がするではありませんか。彼がまだ彼らと話しているうちに、使者が彼のところに下ってきて言った。見よ、これは主からの災いだ。これ以上何を私は主に期待しなければならないのか。エリシャは言った。主の言葉を聞きなさい。主はこう仰せられる。明日の今頃、サマリアの門で上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られるようになる。しかし自重で王がその腕に寄りかかっていた者が神の人に答えて言った。たとえ主が天に窓を作られにしても、そんなことがあるだろうか。そこで彼は言った。確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。ちょっと、なんだろうなと思うかなと思いますけれども、ぜひですね、この辺の6章から7章、エリシャの物語が続くこのところ、ぜひ読んでみていただきたいと思います。まあ、前の方に、6章のこの32節から前の方に見てみますと、いわゆる敵国である、アラムの王様ベンハダテという人が攻めてきたわけですね。サマリアの首都を攻めてきた。で、取り囲んでしまったので、そのエリシャがいたところや、サマリアのイスラエルの国ですね、が本当に大飢饉に陥ってしまった。まあ結局 前半のこの6章のところでは子供を食べるというような記事まで出てきてます。実際に子供を食べて飢えをしのぐっていうようなことがあったようですね。今でも現代でも統計によると何て言いましょうか、2億人ぐらいはなかなか飢えをしのげない状態になっているというようなところ、これはいろいろな原因がありまするけれども、まあエチオピアであるとか、特にアフリカの今争っているスーダンであるとか、あの辺もひどいですよね。そういう方々がいる状態、まあこれはまさにそういう戦いの中で敵国に囲まれてしまって食料の供給ができなくなってしまった状況で起きてしまった状況だわけですね。みんながどうでしょうか、餓死寸前という感じに、なっているわけですけれども、私たちのこの時代からしますと、もう3000年近く経っているかと思いますけれども、現代でもそういう状況が起きているということに対して、世界飢餓機構という日本にもその飢餓の状態を助けるための団体ができていますけれども、私たちもそれの団体に献金をしたりさせていただいてますけどね、そういう意味で本当に飢饉、飢餓、これは世の終わりの状態でもあるわけですね。イエス様もところどころに飢饉があるというこの十字架にかかりなさる前のところで、マタイ伝やマルコの福音書にイエス様がおっしゃってます。そういう末の世の状態が来るということ、これだけ科学が発達して、農業も技術も発達したところでさえもやっぱり飢饉が起こるっていうのは、そういう意味ではまあ単純に言ってしまえば人の罪のなせる技だとは思いまするけれども、そういうものを解消しなければいけない。そして肉体的なそういう飢饉とともにですね、もっとひどいのは霊的な飢饉。この時代にも、エリシャの時代にもそのことがあったんですね。霊的飢饉、ちょっと開いていただきましょうか。アモス書という小預言書の始まりの書物ですけれども、アモス書の8章の11節というところにこういうお言葉があるんですね。開けました、アモス書。ごめんなさいね。第3版ですと、1509ページです。8章の11節よろしいですか。見よ、その日が来る、神である主の御告げ。その日、私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢饉である。主の言葉を聞くことの飢饉である。まさに霊的飢饉がこの時にもあったんですけれども、この時代にもあったんですけども、今もそうではないでしょうか。今も霊的飢饉、御言葉を聞く人が少ない、信ずる人が少ない、特に日本においては、この間9月の末に日本伝道会議が開かれ、本当に日本に福音の拡大を願って全国から先生が集まり、また国外からも、そして 私たちのために、外国からの先生にメッセージをいただいて、なんとかこの 1% の壁を破らなければという思いでおりまするけれども、御言葉を聞く危機に今陥っているんではないでしょうか。私たちもこのための基金を解消するための、本当に私個人にとっても本当に力が弱いですけれども、何としてでもこれを打開する必要があるのではないでしょうか。この記事の中のエリシャが、神の人と言われるエリシャが、この基金に対しての予言をいたしましたけれども、一連のこの部分の記事を読んでおりますと、再び主の軍勢による、なんとアラムの軍勢の退却、総退却があるんですよね。すごいです。これは前に、若者に、エリシャの周りに天の軍勢が囲んでいるというところを若者に見せてくださいと祈った時に、その主の軍勢が取り囲んでいるという奇跡がありましたけれども、記事がありましたけど、その時学んだと思いますけれども、そういう状態、同じような状態で、その主の軍勢による大勝利が、大勝利っていうのも戦わずして逃げてっちゃったわけですからね。アラムの軍勢、このベンハダテが押し寄せてきた軍勢が、天の軍勢の勢いに押されて、いろいろなものを、軍備品、食料、いろいろなものを置いたまんま逃げれちゃったっていうんですよね。そういう大勝利与えられる、実際に与えられた。そして今日のメッセージの箇所になりますけど、この七章の一節、第二列王記の七章一節にエリシャが言った言葉、結局食料危機に陥ってるけども、安い値段で買える食料が供給されるよという予言だったわけですね。飢饉の解消ということがなされる。ここに本当に物質的な飢饉の解消というものがなされるよ。面白いんですけど、この七章の後半のこのこれからの記事には、四人のツァハラトに侵された人たちが、もう私たちは町に入れないわけです。ツァハラトに侵されると、結局町の外に追いやられてしまう。まあ当時としては本当にひどい伝染病、感染症だったんだと思うんですね。今でもそうなんですけれども、そういうものを侵された人はもう町に住めないから、そしてましてや食事も何ももうできない、だからどうせ死ぬんだったらこの、敵国のアラムの敵陣に行って、なんとかもしかしたら食べられるかもしれないって言って訪ねていったら、誰もいなくなってた。しかも軍需品や食料が全部置きっぱなしにして逃げていってしまって、本当にたらふく食ったって、たらふく食ったね、たらふく食べることになって、そしてはっと気がついて、こういう状況になってるよって町の人たちに教えなきゃいけないんじゃないかって言って、戻ってきて、町の人たちにそれを知らせて、本当かどうかって町のその人たちが出て行ったら、そういう状況だった。そのためにこの飢 金のために大金を払わなければ食べられなかったものが安い値段で買えるようになったというところなんですね。そういうことになるよというエリシャが予言をしたんです。事実そういうふうになりました。そういうことでこの神の人の予言というものは物質的に本当に豊かになるぞということを予言してくれました。現代でもそういう状況が物質的な状況としては本当に豊かになって、特に日本なんか考えてみますとどうでしょうかね。もう本当に豊食の時代になってます。毎年でしたかな、世界気が気候なんかで の情報によりますと、日本は、いろいろな意味で食料をですね、年間1200万トンぐらい無駄にしてるそうですけど、そういうような時代に先進国の中ではなっているわけですよね。まあ神の人の予言と同じような状態になっている、物質的には。でもやっぱり霊的な問題では、先ほども申し上げましたように飢饉が続いていると言ったらいいかと思いますけれども、その霊的飢饉の解消というところに私たちが伝えている福音の恵みというものがあるわけですね。この霊的飢饉を解消するのは物質的なものではどうにもできませんね。悲しい事故事件が本当に頻発してますね、この日本で。親が子を殺し、子が親を殺しというような状況、霊的な飢饉ではないでしょうか。それが続いておりますけれども、これを解消するのには福音によってしか解消できないなと思います。そういう意味でこのエリシャは物質的に豊かになる、豊かっていうか、まあそういう意味では食料に飽き足りることがあるよって言ったけれども、二節では自重はたとえ主が天に窓を作られるにしてもそんなことがあるだろうかと言って信じなかったわけです。信じなかった。自重っていうのは王様の、まあ日本でも天皇のあそこに使える侍従とかっていう名前の人がいますよね。侍従長なんて言ってね、そういう意味で王様に使える役人、こういう意味、そういう重要な役になってるけれども、王様のためには使えるけど、その上にいらっしゃる天の神様の言葉というものを信じられない、信じられないという霊的、これも飢饉ではないでしょうか。その信じないものの末路というのはどういうものか。そしてそれが二節の後半に、確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることができない。この七章の後半にはその侍従が人々に踏みつけられて死んでしまうという状況が出てくるんですよね。本当にこの神の人のこのお言葉を信じない人は肉体的な死、そして霊的な滅びというものを末路としては受け取らざるを得なくなってしまうんですね。今も神様の御言葉が語られていますけれども、それを 頑なに拒んでしまう、信じないという状況になってしまうと、滅びが来る。その大元になるのは罪ですよね。霊的なものでの罪。罪の払う値は死なりというロマ書のお言葉がございまするけれども、本当に滅びに至る道を歩まないように、私たちこのイエス様の救いの恵みに預かったものとしては、命の、さっきも歌いましたね、命の光、命の水、本当に永遠の命をいただかなければいけないと思います。そしてその主の供給、主が私たちに提供してくださるものは完全なものです。本当にこのエリシャの時代にも神様は奇跡的な、本当に奇跡的な供給をしてくださいましたよね。考えられないじゃないですか。敵国の攻めてきている軍が全部出てってしまって、置き去りにしてその危機的状況を本当に救ってくれたわけですよ。奇跡的な神様の技というのを本当に見ることができる。神様というお方は私たちに恵みに恵みを加えてくださるお方なんですよね。その恵みというものを本当に私たちは与える資格のないものが与えていただくことができるものが恵みなわけですから、神様ありがとうございますと言ってただ受け取らせていただければいいのではないでしょうか。神村頼子先生によって恵みということをたびたびメッセージでお聞きしてますけれども、本当にこの恵みを受け取らせていただかなければいけないなというふうに心から思うことでございます。私たちはその恵みをいただくのには、ただただ信仰による応答、信じて受けるということだけでいいわけです。福音の恵みを信じて受け取る、私たちに対して与えてくださる物質的な恵みもそうですけれども、一番大切な霊的な恵み、これを信じて受け取らせていただきたいと思います。このエリシャの時代にもベンハダテの軍勢に逆転の大勝利をしたわけですよね。収めてくだ、神様が天の軍勢を送ってそういう技を成してください、逆転の大勝利です。もう陥落寸前のイスラエルのサマリアの町を神様は守ってくださったわけですけれども、この最大の逆転の勝利というのは私たちに与えられた十字架の恵みですよね。悪魔はイエス様を十字架につけて殺すということによって、悪魔が勝利したと思ったわけですけれども、三日目に十字架の死からイエス様はよみがえられた。全く逆転の 勝利を、私たちにもそれを信ずることによって、十字架の救いの恵みを信じ、十字架によって私たちが犯してしまった過去の罪は許される、そして復活の恵みに預かるものとなることができる、そのことをただ単純に信じて受け入れることによって悪魔の攻撃に勝利することができるわけです。この提供された恵みを本当に信じて受け入れて立ち上がらせていただきたいと思います。我すでに世に勝てりとイエス様おっしゃった。そして私たちは圧倒的な勝利者となることができる、ローマ書の8章にあります。ぜひこの信仰の恵みをお一人お一人が確立して生きなさることを心よりお祈り申し上げます。お祈り申し上げます。恵みと憐れみに富みたも主なる神様、あなたはすでに世に勝っておってくださる、悪魔に勝利しておってくださる神様であることを心より感謝申し上げます。どうぞ私たちもあなたの恵みを本当に信じて受け入れて、救いの恵み、そしてさらに清めの恵み、神聖の恵み、そして聖火の恵みをいただいて、喜んでこの信仰の歩みを歩ませていただくことができますように、助けて導いてくださいまするようにお願い申し上げます。心よりあなたの恵みを感謝して、イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。